青い目の人形メリー再会の旅。
青い目をしたお人形は
おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅、8回目の放送です。この番組はアメリカで起きた日本移民の排斥運動を憂慮した親日家牧師のシドニー・ルイス・ギューリック博士が提唱し、今から88年前に友情の証として贈られた青い目の人形を訪ねる旅です。今日も作家の西村京子さんとご一緒にたどってまいりましょう。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
今日は日本からアメリカに贈られたミス兵庫のお話ですね。
番組の第1回目の放送で青い目の人形を受け取った日本から58体のお礼の人形がアメリカに旅立ったとお伝えしました。人形をもらった学校の女子生徒たちが1銭ずつを持ち寄った基金で作られた人形は、身長が82センチ、各県や市の名前をつけて立派なお道具を添えてアメリカの各州に1体ずつ配られています。
あ、そうなんですね、はい、スタジオにはメリーと並んでミス兵庫のこれは写真なんですけれども置いてありますね、
はい、
とっても気品に満ちた美しいお人形で、ピンクの素敵なお振り袖を着ています。
本当に愛らしい美しい人形だと思います。兵庫県からはこのミス兵庫とミス神戸とが送り出されていますけれども、ミス神戸は現在は行方不明になっています、
はい、
でそしてミス兵庫はですね、88年前に送られたミズリー州セントジョセフ博物館に現在も飾られています。この人形は1997年修復のために70年ぶりに里帰りをしています。今日はそのミス兵庫が帰ってきた時の模様や尽力した方々をご紹介したいと思います。
アメリカから帰国したミス兵庫に心を寄せた方々のお話ですね。
そうです。まずご紹介したい方がいらっしゃいます。高岡美智子さんと言います。この方がいらっしゃらなかったらミス兵庫を含め日本からアメリカに渡った多くの陶霊人形は生まれたままになっていたかもしれません。1990年、向川女子大学がアメリカワシントン州にあるスポケン市に設立した分校に併設された日本文化センターの館長だった方が高岡さんです。1992年、高岡さんはこの町の博物館で頑丈なトランクの中に横たわり、ベルトで固定されたミス徳島と出会いました。
なんかこの辺からこう暑くなってきますね。今日という日は、嬉しいです。日本のたくさんの人にね、こう心に植え付けられてたということをね、私はもう今日知って、なんかもう今夜からまた寝られませんね。本当に感動するようなことがたくさん今日分かりましたので、それで余計私は何ができるだろうかともう考えております
母のような気持ちになったと高岡さんは言いました。縛られていたベルトを外しミス徳島を立ち上がらせた時、人形がふーっと息をついたように思えたと何度も語っていました。美智子さんありがとうと言ったようにも思ったと。その年高岡さんはミス徳島を飾り、市長や市民を招いてひな祭りを開いています。この人形との出会いから高岡さんはアメリカに渡った陶霊人形を探すことを決められたと私は思います。
私もこの取材に同席しておりましたけれども、高岡さんが本当に頬を真っ赤に紅潮させて、そしてまるで昨日のことのようにお話をなさってる姿を拝見して、なんだか胸が熱くなりました。
はい、そしてミズリー州の博物館で出会ったミス兵庫には特別な感慨を持ったとおっしゃっていました。タンスや長持ちや日傘や茶道具などの道具類は立派に保存されていても、人形の足はグラグラで、髪の毛はバラバラで、痛々しい着物姿だったそうです。この人形を兵庫へ連れて帰りたい、修復してやることが私の役目だと思ったと語られました。 ですが高岡さんが思い立った1995年1月17日阪神淡路大震災が起きましたから計画は大きく依頼だと思います。ですがこんな時だからこそとその年の12月向川学院の院長日下明さんをトップとした里帰り実行委員会が発足、東京の人形店吉徳で修復を終えたミス兵庫は1997年の春おひな様に合わせて兵庫県に帰国を果たしています。
これも高岡さんの思いから実現した大きな大きなプロジェクトだったんでしょうね。
そうですね。ここにもう一人県内で大きく役割を果たした方がいらっしゃいます。当時兵庫県立子どもの館の館長だった大塚歌子さんです。大塚さんはこのようにおっしゃっています。ミス兵庫帰国事業は高岡先生の熱意と向川学院の後押し、これが最大の功労です。そこに県の関係者や私たちが加わりました。運営資金はミス兵庫のはがきセットを販売して当てています。数々のセレモニーを行い3月20日から6日間大丸神戸店でミス兵庫と県内に残る9体の人形を飾ることになりましたが、私は西の子どもたちにも見せてやってくださいとお願いをして、3月27日から12日間姫路市にある子どもの館にチェンジすることになりました。入場者は両方で1万人を超えたと思います。私は人形たちに毎日おはようと声をかけて開館しましたが、たかが人形ではない人以上に心を持ち、アメリカで日本で使命を伝えてくれていると思いましたとおっしゃいました。高岡さんはですね、これ以降もアメリカ中を熱心に回り、全米で44体の陶霊人形を確認しています。その中からミス広島、ミス長野、ミス三重など多くの日本人形が里帰りを果たしています。また日本の向川学院からのひな人形や日本人形、文具など多くの支援が届く中で、毎年ひな祭りを開き、お茶会を催し、書道や子どもたちと日本の遊びで交流するなど、日本の文化も精力的に発信し続けています。その集大成のような本がここにあります。人形大使もう一つの日米現代史、この本を出版された後、高岡さんは現役を退かれました。
西村さん、今日はもう一つここのスタジオに可愛いお人形さんが座ってるんですけれど、このお人形さんはどういったお人形ですか？
はい、涙目の可愛い布製のお人形なんですけれども、この人形は先日向川学院の国際交流室に伺った時に、学院顧問の上田武久先生からメリーのお友達としていただいた人形なんです。
お友達だから今日も一緒にスタジオに来てくれたんですね。
はい、そうなんですね。学院では毎年国際交流室の主催で、中学高校の生徒さんたちと父兄が夏休みに人形を作るそうです。2体同じ人形を作り、1体は手元に、もう1体は名前をつけてメッセージを書いて日本文化センターに送る、ひな祭りに合わせて現地の小学校中学校に送られていると伺いました。
なんか新しい人形交換ですね。
そうですね、本当にそう思います。それは高岡さんが始めた陶霊人形探しへの熱意と、日米で行われた88年前の人形交流の意味を受け止めた向川学院が、ギューリック博士の当時用いたシステムに倣って募金で人形を作って、その人形を先導役として国際交流を開始した、その23年間がそこにあります。近年送る人形が数が減ってきたとおっしゃっていましたけれども、上田先生は高岡さんの熱意に引っ張られて応援してきたと笑いながら話してくださいました。
いずれ来たるべきグローバル社会が訪れることは誰も頭の中に入ってたと思います。しかしそれは海外研修だとか交換留学だけでは、これはごく一部の問題であると、そういうことで、こういった人形交流だとかいろいろ文化を交流することによって、非常に現地の互いの国民性を尊敬し合ったりしながら、自分たちの身辺に根付かせていく、その先導を高岡美智子先生が切っていただいて、それを我々が少しでも支援してその社会に実現できるようにやりたいというのが、私が考えていた問題でございます。
向川女子大学の学生は長期あるいは短期間の留学をします。 現地で生活をするのだそうですけれども、その中で互いの国の文化や歴史の違いを知って、その上で人間としての共通点を見出していく、グローバル意識を持つ人間へ、これが向川学院の見学精神の一つだと伺いました。かつて日本の人形を受け取ったアメリカの人が大人になってホストファミリーになる、日本にやってきたスポーケン氏の人が人形をもらった人を訪ねるなどのエピソードもその一端が見えているように思います。取材直前、スポケン氏から帰られた国際交流室の次長でいらっしゃる秋山徹さんがこんなお話をしてくださいました。
今後人間としての国際交流というものも非常に大切だと思いますので、その学生が海外に行って、異文化を体験できる、あるいは語学力を高められると、あるいは海外から向川学院に来てですね、日本の文化を学ぶ、日本語を学ぶ、あるいはいろんな文化を知るというふうな、その人間としての交流というものをもっともっと展開していかないと、国際化ということにはならないのではないかなというふうに考えています。
日本移民の排斥運動から生まれた人形交流は、88年、向川学院がアメリカに作った分校に併設した日本文化センターは、今では現地の人たちが親しく訪れて交流する場所になっていると伺いました。牛力博士が人形に託し望んだことは、心で理解しつながり合うこと、そのことに手間と時間をかけること、そうすれば争いなど起こり得ないということでした。アメリカで高岡さんが始められた陶霊人形探しをきっかけに、23年間スポケン市で行われたさまざまな取り組みは、今静かにゆっくりですが確実に2つの国の人の心の中で育っていて、国を隔てない理解という大切な道筋が生まれてきているように私には思われました。
それでは来週なんですけど、石村さんはメリーを連れて今度はどちらへ行かれますか？
海辺の町赤穂市の一律赤穂幼稚園に伺います。楽しみになさってください。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想など何でもお寄せください。おはがきの方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係、ファックスの方は 078-361-0005、 またメールでお寄せくださる方は pro@jocr.jp です。またこれまでの放送をラジオ関西のホームページでお聞きいただけます。うっかり聞き漏らしてしまったわと思われる方、あるいはもう一回ぜひ聞いてみたいと思われる方は、どうぞラジオ関西ホームページでお聞きくださいませ。それではまた来週、さようなら。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体、個人の基金の提供でお送りしております。